映画近畿地方のある場所についてより、椎名林檎で白日の下でした。はい、では後半、ミュージックコーナーです、はい、テーマは山、
うん、
山をテーマに曲をセレクトしてみますということで、やってみましょう、はい、では僕からいきます、では今日はですね、まあ、ちょっと映画にも寄せてみようかなと思ってるんですけど、
うん、
ラッドウィンプスからちょっと曲をセレクトしてみました。
ほいほいほい、
ね、ミトロケ、
うん、
ね、
はい、今やってるアンパンのたまもの、
たまものはやっぱりすごいかなと思って、はい、なんかこの間 NHK で特殊番組やってましたね、なんかね、
アンパンの、
アンパン、そのラッドウィンプスの、
うん、
やってて、
はい、
その作った思いとかをね、紹介している番組やってましたけど、
はいはいはい、
ね、ラッドウィンプスのたまものの、その世界観も含めて、はい、まあ、うんうん、これ本当に初期のラッドウィンプスの感じをね、はい、なんだろうな、作品に込めてる、
そうね、うん、まあ、なんていうのかな、まあ、ちょっとメンバーの脱退とかいろいろあって、うん、もう本当心機一転、
うん、
新たにもう第二のデビューぐらいの気持ちでやりたいって、うん、ミュージックビデオを撮ってた時にね、監督さんがボソッと、うん、メンバーそういう思いらしいよっていうことをちらっとおっしゃってたので、うん、そういう意味で原点回帰、
うん、
野田洋次郎はあのハットをかぶって、
うん、そうそうそう、あ、そうそうそうそうそうそう、ね、そうそうそう、ビジュアルから寄せてるね、
うん、
初期の感じね、
そうそうそう、いう感じで、それがさ、あの感、まあ、先にこっちは曲を聴いちゃうわけだよね、現場で、うんうん、でアンパンってアンパンマンの柳瀬隆さんの話だっていうのはもちろん聞いてたわけでさ、
うん、
ね、この曲が合うのかって思ってちょっと違和感あったんだけど、でも朝ドラって始まってもう聞きなじむとさ、やっぱあれなんだよなっていう、
うん
うん
う
ん、
ね、はい、ということで、はい、まあ、現在のそのね、朝ドラの主題歌を担当してますけど、うん、映画の主題歌といえば、うんうん、ラッドウィンプスが、ね、手がけたものといえば有名なのが、はい、うん、
全然全
然ですね、もう君の名はですよね、は
い、ですね、
はい、で実はね、もう一本やってるんですよ、
はい、
映画の主題歌担当してるんですよ、
天気の子じゃなくて
ですね、
なんだっけ、
ね、そうなんですよ、そう、実は君の名はの後なんですね、
はい、
そこの君の名はを聞いて、
うんうん、
あ、君たちいいねってなって、
あ、君の名はを聞いてとか、全然
そうですね、
前世を聞いて、
そうですね、うん、はい、ということで選ばれた らしいんですけど、
はい、
チェン開口作品なんです
。そう、見てないからそもそも分かんないけど、
そうなんですよ。
ね、
これね、はい、空海っていう作品なんです。
あ、
で主役は
染谷君
です。そうでした
、はいはい、
今度水戸映画祭にゲストで来ます、
うんうん、
染谷君、はい、の主役なんですね、
うん、
主役、空海役をやったんです、
ね、
もうつるんとした頭がめちゃめちゃ、
ね、まあ可愛らしい感じになっちゃったイメージがね、まあ、こっちは佐藤純也監督の北大路欣也さんがやった空海を知っていたので、ちょっと可愛いなって思っちゃったよ ね、
そうなんですよね、
染谷くんのは、
はい、ね、この、空海、うん、まあ、チェン開口作品なんですけど、
うんうん、
の主題歌がラッドウィンプスで、うん、マウンテントップっていう曲なんです、はい、ではということでまず聴いていただきましょう、はい、ラッドウィンプスでマウンテントップ。ラッドウィンプスでマウンテントップでした、映画空海、こちらは、まあ、日中共同制作映画ということで、うん、チェン・カイコ監督の空海、美しき王妃の謎という作品の主題歌でした、
はい、
うーん、覚えてますかね。
やったことは覚えてる、まあ、見てないけど、
うん、見たよ、
ね、
うんうん、なんかね、うん、猫がちょっとね、
うん、
悪者みたいな不気味な存在に描かれるのはね、うん、ちょっとなん違くないって思って見てたのを思い出した。
武器としてはね、
そう
そう、でも、うん、他には
あとはね、なんか陰陽師っぽくなっていくの。
そうそうそうそう、
で空海っていろんな神通力があったみたいなことも言われてるじゃない、
うんうんうん、
そういうところがちょっと強調されてて、
うん、
なんかね、アクションスターみたいな感じの扱いなんだよね。だからこう北大路欣也の空海みたいな、うん、ああいうちょっと宗教的な背景とか、うん、弘法大師とはどんな人だったのかみたいな、うんうんうん、そういうことを期待していくと、うん、思いっきりエンタメなので、
なるほど、なるほどね、
そこはちょっとあれってなるけど、 まあ、あの本当対策ではありました、まあ、
最新の技術も使いながらってことの、なんとなくそういうことをやるとしてのはちらっと垣間見られたけど、
画面すごい綺麗だったのは覚えてる。
そういう本当に歴史的な、歴史上の人物を描いた電気的な作品ではないんだ。なるほどね。
そうそうそう、
非常にコミカライズというか、アメリカンコミック的なああいうノリにちょっとなってて、
まあ、原作がそれこそ陰陽師とかの夢枕漠さんの原作らしいんですよ、
うん、
らしいじゃないですか、うん、あのそう、そうなんです、それが原作なんですなのでやっぱりそういうねテイストに寄せてはいるんですけど、うんうん、どね、はい、まあ、チェン開口作品というね、うんうん、ビッグネームの ね作品ですからね、う
ん、本当にチェン閣をこれ撮りたかったんとは思った。
なんかちょっといろんな大人の事情を感じちゃうところも、まあ、
リアルにラッドウィンプスいいね君たちって本当に言ったの、うん、ってちょっと疑っちゃう、ね、
というところもあったりも
このさいいね君たちっていうかさ、なんかそういうさちょっとこう高いポジションにいる業界の大物のセリフ的にちょっとチップでよくあるその引用だよね。いいね君たち、
なんかその
だんだんよかったらうちでやってみないみたいな
そうそうそう、はいはいはい、だんだんちょっとそういう話になっていっちゃいそうなんでここまでしましょう、
はいはい
はい、ではタポシさんのターンいきます。
お, い
お願いします。
山、
うん、
ね、
だよ、
でもね
山田
いいですか、はい、山田で、あの前回ものすごくあの山田にところでね、うん、寄せてやっていただきましたけど、僕あの山田という名字を名乗りながらですね、はい、ずっとあのちっちゃい頃から山田という名字にはコンプレックスを持ってたんです。
なんで？
なんかね、うん、いろんなあの申し込み用紙に必ず山田太郎って使われんじゃん。
そうね、ドカベン的なね。
そうでそうドカベンのリアルタイなんで、
ね、
であのいわきの山田っていうやつがさ、なんかみんなにいじられてさ、でさらにお邪魔が山田くんって
のがあるんですよね。
なんかね山田っていうとねちょっとねこうあの3枚目的なね、あのちょっとこうなんかこう抜けた、あのなんかこう
ドカベンはヒーローだよ。
いやで、ね、
まあでもね、
そうで実際に山田太郎っていうタレントさんもいたのよ。
うんうん、
長官
歌歌ってた人だっけ。それからロミ山田っていう人もいたのよ。
ね、
うん、でもねさらに言うとね、笑点の山田孝夫もいるわけです
よ。よ、ね、まあ、でもズートルビだったんだから。
そうなのよ。
スーパーアイドルだよズートルビは。
だから僕はあのちょっと10年ぐらい山田革命が起きたと思ってる。
はい。
っていうのはね、うん、山田がつく著名人有名人がめちゃくちゃみんなイケメンとね超美女ばっかり出るじゃん、
う
ん、最近山田孝之から始まり山田なんだっけ、山田
アンナちゃんも可愛い。
ああそうそうそうそうそうそう、はいはいはい、でね山田っていう名前がつくアイドルたちがアイドルっていうか著名人が、うん、なんか俺最近ちょっと変わってきたねっていう
革命が起こった
。革命が起きた
の山田生の中で。
そう、
はい、
なんか山田を堂々と名乗ってもああなんかかっこいい人だねみたいな。
ざわついたんだ。
ざわついたよ。山田涼介。
あ涼介ね、
ね、山田孝之でしょ。それから山田裕樹勇気。
うんうんうん。うん。
なんだっけ勇気だっけ裕樹だっけ。
勇気さんかな。
勇気さん。
西野七瀬さんの旦那さん豪快ブルーをやって
る。はいはいはい
はい。はい
それから、はい、ね、でなんか、うん、山田哲人あのヤクルトの、
うん、ああ哲人じゃないの
哲とか、うんうん、まあ、とか、まあ、山田優もそうだしさ
あそうだねあの子ねあの子かな最初
あの子あたりからかな
そうだね確かにかっこいいね
そうなのよ、
ね、
だその前だって山田類53世とかさ山田花子とかさ、ね、そういうなんかちょっとすっとぼけたキャラだったわけですよ。
あれは狂い咲きサンダーロードの主役の亡くなった
あああああとあのサスケの山田勝美とかね
あんまりサスケを知らないのであれですけど、
うん、まあそんな感じだったんですけど、はい、まあ、そういう意味で山田革命が起きたんですが、はい、いいですか皆さん山という音で聞いた時に、うん、マウンテンだとか、ね、はい、あの何々富士山の山とか山っていう風に世界中の人が思うと思ったら大間違いです、
うん、はい、
うん、音だけのサウンドで言うといろんな意味になるわけですよ、うん、言語では、
うん
ね、はい、そして山というのは、はい、実は閻魔様の閻魔の元になっている言葉なんです。
へ
インドでは、
あインドで、
はい、
ほう、じゃあ仏教と深いつながりが
そうですね。でこの閻魔様の、うん、お話を、うん、まあ、元にというかちょっと絡めた、うん、山どんがという映画があります、うん、
はい、それはどこの映画。
インド映画です。 テルグ語映画です。
ヤマドンナっていうのは、
ヤ
マドンガっていうのはインドの言葉なの？
そうです。ドンガっていうのはテルグ語で、うん、まあ泥棒とかそういう意味です、
はいはいはい、
でヤマはエンマ、
はいはいはい、
でね、あのちょっとしたあのコソ泥が、うん、あのエンマ様の悪口を言ったら、うん、エンマ様にあのこう罰を与えられて、うん、なんかゴロスキに殺されて冥界に来ちゃうんですよ、
はい、
だけど全然反省しないんですよ。でなんかあのエマ様がこう冥界を牛耳ってるけど、うん、全然民主的じゃねえなって言って選挙やってエマ様のよりも人気をあの表してあの、エマ様を乗っ取るっていうか冥界を乗っ取るみたいな、うん、そういう話、うん、
まあコメディ的な
そうそう面白いんですよ。これ実はあのアマゾンでもやったんですけどね。で実は RRR とか の、うん、あのバーフバリとかのラージャマール監督 の、 の初期の頃の作品なんですね、まあ、6作目ぐらいかな、
はいはいはい、う
ん、なんでそこで、うん、まあ、山でつながりで、うん、
はい、
もう無理やり山丼が、
うん、いやでも発音的には、ね
うんうん、そうなんです、はい、まあ、山閻魔だっていうことでね、はい、でその中のこの NTR ジュニアっていうですね、
はい、
あの俳優さん、まあ、つまり RRR の、ね、あの主演の2人の1人なんですけど、うん、彼が、まあ、あの超見せ場として踊る時に流れる、うん、あの曲をお届けするんですが、
うん、
その名もヤング山、若い山、うん、若い閻魔様というタイトルの曲です。
なるほど、
まずは聴いてみてください、はい、どうぞ。
映画ヤマドンガよりヤングヤマでした。
はい、で今これあのダンスシーンのところのやつ2人に今見てもらいましたけどね、はい、まあ、あの実はあの おじいちゃん、彼 NTR ジュニアという人があの主演なんですけど、ヤマドンガはそのおじいちゃんが、はい、同じような映画撮ってるんです、山ごらって、
うんうん、
それをちょっとこう、まあ、引き継ぎつつ、うん、そのおじいちゃんの映画と同じ歌をもう一回リメイクで歌ったりとかしたりするんですけど、これはそれとは違うんだけども、まあ、要はですね、冥界であの、まあ、本物のエマさんもやっつけちゃいましょうみたいな話になっていくんだけれども、はいはいはい、まあ、とにかくコメディとしても面白いですし、ちょっとね CG がチープなんだけどまだ、
うんうんうんうん、まあ、でもあの見てたらもうちょっと面白いだろうし、うん、その過去のことも知っていたりすれば、うわうまくやってくれてるって、オペレッタたぬき御殿の時に美空ひばりを構成した
鈴木先生の初期
の構成、
そんな感じ、そんな感じ、おじいちゃん出てくるんですよ、うんうん、あの構成でね、
はいはい、
まあ、なのであの映画を見てない方もぜひ楽しんでいただきながら、
うんうんうん、
山という音から閻魔様の山というテルグ語で、はい、につなげてみました。
お、はい、はい、ありがとうございます。では八田部さんの回いきましょう、は
い、もう茨城の山といえばみんなどこを思い出しますか？考えないでよ。
え？いやだって一番高い山はあのほらあの北茨城にあるさ。
北茨城？
そう。
いや、え？闇蔵さんでしょ？
それ大悟、
大悟だよ。
あれ大悟か。
だからそこじゃなくてボケはいらないので茨城の山といえば、
はい、南大山、五大山、
まあ二、まあ、つ合わせて。
筑波さん、
はい、
筑波エキスポから来たの今これ、
うん、
筑波エキスポから来たの、
その流れ、
そう、その流れ、
万博流れ、
そう、プラス映画に映画に寄せるっていう話があったんですよ。で作詞がまあずっとあのロケもやったよって言ったすき焼き、
うん、
上を向いて歩くの作詞家である A 六助さんが書いた歌なんですよ。筑波三六合唱団っていう、まあ、デュークエイセス、まあ、あのコーラスグループ男性コーラスグループが、かつて歌ったご当地ソングがあるんですけどね、それをまあちょっと茨城の山代表する映画にもつながっていくこの曲を聴いてください。
デュークエイセスで筑波三六合唱団でした。
え、はい、ちょっと待って、何、えデュークエイセスって歌を筑波三六合唱団が歌ったの？
違う、
あ違う、
筑波三六合唱団という曲をデュークエイセスが歌ったんです。
はい、わかりました。
はい、
あの、まあ、当時その1970年 前後に、うん、まあ、日本各地都道府県で歌を作るっていう企画があって、まあ、作曲は泉拓さんなんだけど A 六助さんと実際に旅をしてたんだって。
お
で茨城はなぜかガマガエルのガマの油で有名な筑波三六で、この歌がそこそこヒットしてんだよね。で当時 の、 その全国の中、全国 の、 そのいろんな曲の中でもまあ残った曲の、で一番有名なのが群馬県のご当地ソングとして作られた いい湯棚なの。まあ、あれはね、北国のノボイルビレッジの湯から始まるんだけど、うんうん、草津のことをね、なんだって、まあ、それはドリフが歌ってもちろん後世に残るようになってるわけだけど、まあ、この歌を知ってる人はいなくて、山をって聞いて、実は一番最初に雪山参加っていう歌を思い出したの、
うんうんうん、
これね、小学校の給食の時にずっとかかってたのよ、季節関係なく、うん、でもなんかちょっと違うな、夏だしさ、でいろいろ巡った時にこの曲に行き着いたのでいい、ね、まあ、A 六輔さんにもつながるし、うんうん、まさか筑波万博にが話題になるとは思わなかったけどねまあ、こと落ちそうな、はい、こういうのもあるんだよっていうのもちょっとね、あの茨城県民として知ってもらいたいなと思って書けました、
うん、いや、これはきっとね、トモペさんも喜んでると思うよ。
どうかなどうかな
またメールを
ありがとうございます。そ
欲しがっちゃう、
まあ、でも本当山ってちょっと難しかったかな、
うん、
ね、ま
あ、
ね、確かにね、
うんうん、
でもあの広いようでいてなかなかちょっと絞り取りづらいっていうか、うん、首取りづらいとこあるんだよね、うんうんうん、
さーて、
いや、やめといた方がいいです。
何
さーて、来月の、
さーてって言ったの、それ今もうサザエさんの風な振りをしたけど、
はい、まあまあ、9月なんかあんだっけ、
敬老の日だからね。
うわ
まあまあまあまあ、何が出てくるかはお楽しみですね。
はい、はいはい、以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブ、いかがでしたでしょうか。次回は9月2日火曜日夜8時からの放送です。いよいよ9月です、映画祭が近づいてきますので、次回の放送あたりからちょっと映画祭情報をボリューム多めに番組やっていきたいと思いますので、
うん、
はい、よろしくお願いします。はい、はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。